Tokyo.net Radio.
やがやがやがやがよ。ラーガ。RSC ファミリーロンサークスプレス。ウィロンデプレス。やりたいことやりたいように。燃える RSC は太陽のように。できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第140回大吾のボクシングのライフボクシング芸人安岡大吾です。よろしくお願いします。今回は4月の19日ですね。でオンエアは5月の2日になります。さあ今回も最初からゲストに出ていただきます。今回のゲストは WBO アジアパシフィックウェルター級チャンピオンの佐々木仁選手です。
皆さんこんにちは、佐々木仁と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。佐々木選手、1月にも出てもらったんですけども、はい、これだけね短い時間の中で期間の中で出てもらうっていうのは、はい、多分初めてですね。
あ、ありがとうございます。
はい、もうこれはもうね、でもね、もう試合終わってすぐオファーしたんですけど、はい、ジムに。もう、これはもう、出てもらいたいですよ。
ありがとうございます。嬉しいです。
いやー、でもこれは、すごかったですね。3回、KO 勝ち、はい。
そうですね。
自分の中で点数つけるとしたらどれくらいですか？
50点くらいですかね。
いや、それはないじゃないですか。
ダウンで。
50点、あ、そっか。そうか、ダウンしたんだ。ダウンしたから50点か。
そうです。予想では3ラウンドって言ってたんですよ、みんなに。大体
みんなに言ったんですか？
記者とかにも、はいはい、記者というかで3ラウンドっていう予想が書かれてたんですよ、普通に本でも。
はいはい、はい、
で本当に3ラウンドだったんで、あそこは100点ですね。予想通りなんで。
おー、
は
い、あ、そっか、ダウンしたからね。
そうです。
まあでも試合から今日10日経ちましたけども、はい、どうですか心境としては？
いや、何も変わらないです。
いやでも周りからこうすごいねとか言われるじゃないですか。
どうなんだろう。あ、でもおめでとうとかすごいとかは言われる声は結構多いかもしれない。
はいはいはい、はい、
ですけど自分は別に全然
なるも
変わらない。納得っていうか、
あ、そうか、ダウンしたから。
はい、やっぱ世界を目指すだけなんで。でも当たり前って感じなんですよね、本当に。
え、
はい、この日本では勝つのが当たり前って感じで、
はい、
世界、
いや、そうなんですけど、はい、だってこれ1月とこれ4月で、
はい、
これで完全にこの国内ウェルター級最強を証明したわけじゃないですか。
そうですね。
はい。いや、そうなんですけど、
そこは、
まあ、うん。一歩間違ったらっていうのもあったじゃないですか。
はい、
それぐらい強い相手に勝ってきたんだから。ね、
あそこはほっとしてます。
これ実際どうですか、対峙してみて、なんか感じたことありましたか、小原選手と。
一番思ったのは、
うん、
だから普通の選手ってこう前を向くんですよね。
前を向く、はい、
構えてる時、
はい、
でもオーラ選手の場合は真下を向いてるんですよ。
真下を向く、
もうなんか自分の足を向いてるかのように、
はい、
こうめっちゃこう首ふにゃふにゃしてなんかリラックスしながら、
はいはいはい、
ちょっと不気味な感じの、
はいはいはい、
持ってたんですけど、
はい、
それじゃ行ったら当たっちゃうよと思いながらも、
うんうんうん、
まあ、行かなかったんですけど、最初は
様子見で行かなかった。はいはいはい、
なんか真下見てたんで、なんかめっちゃ奇妙なボクサーだなと思いました、
うん、でも行きましたよね。
あ、中盤ですね、それは、
はい、
1ラウンドの中盤です、
はいはい、
最初はジャブ打ってたんですけど、ジャブも別に踏み込まないジャブで当てる気なかったんで、ただ、はいはい、打ってるだけだったんで、
はいはいはい、
何が来るか分からなかったんで、
はいはいはい、ふにゃふにゃが、
そうで、
うん、
でまあ、後半なってもう相手のスピードとか読めてきて、
はいはい、
あ、これいけるなって思いましたね。
へー、でもダウンしたじゃないですか。
はい、
あれは何ですか。
あれちょっと足がなんか、
うん、
相手の足の外に行っちゃったのかな。
はい、
いや本当なんかつまずいたじゃないですか、こけたんですよね、あれ、
うん、
バランス崩されたんですよ、
はい、
でもそこのバランス崩しそうな体勢の時にその小原選手の右がめっちゃタイミング良かったんで、
うん、はいはい、
やっぱあれは世界のキャリアっすね。
あ、世界戦やってる、
世界戦やってるキャリア。
え、それ聞いたりはしなかった？
もう聞いたのゼロです、全く聞いてないです。なんかもう押された感じです、極端に言えば。
でもなんかうわーって盛り上がるじゃないですか、
はい、
それで焦りとか。
いや、もうゼロですね。だって本当にこう自分からしたらこけただけなんで、
うん、
バランス崩されちゃった感じだったんで、
はいはい、でも あの時点で10対9は確定するじゃないですか、10対8か、
はい、
確定するじゃないですか、
はい
はいはい、でもあっこでまたうりゃーって攻めに行ったじゃないですか、あれはどういう心境だったんですか、はい、
いやもうなんか、
うん、
大体小原選手のその動きとか分かったんで、
うん、でも何やるか分かんないました。
まあまあ
でも大体読めた。
大体読めました。あの空気、その場の空気感、
空気感
感っていうか、ある感があるじゃないですか、
はい、それはこっちは分かんないですけど、
それで行ったんですけど、
はい、それで2ラウンドに、
はい、
あれ2ラウンドよね。あ、
そうです、2ラウンドでダウン取れたんです、中盤で。
左ボディ、
あ、2ラウンドで自分が ダウン取られたんです。
あ、2ラウンドで取られたんだ、
はい、
そうそう、
1はそうですね、
1はそうだ、
様子見で最後ちょっと痛い、痛い、
ね、あ、そうだそうだ、はい、2で取られて、
はい、
3で左ボディ、
左ボディですね。
あれは狙ったんですか。
あ、もう体が勝手に動いた感じです。なんかもうでも練習ではもういろそのボディも練習してたんで、
うん、
その場では狙ってなかったです、正直。ただ相手のこうガードが上がったり、
はい、
そういう相手の動きを見て、まあ、狙ったっていうか体が勝手にそこそこだって感じで反応したんですよね、
うん、
自分上打ってて相手ガード上がったんで、そこの空いた瞬間にボディって感
じ。それでここでもうこのラウンドで決着つけようっていうのは、
いや、それも思わなかったですね。でも、
うんう
ん、なんかボディ苦しそうだったんで、ちょっと会場盛り上げたら、上げるためにラッシュ仕掛けるかと思って、
うんうんうん、
行きました、倒しに。そしたら倒れちゃったんで、まあそれで終わりって感じでした、はい、
なんかさらっと言ってるけどすごいことなんですけどね、
はい、ありが
とうございます。まあでもなんかあの SNS とかでこう見るとね、
はい、
すごい佐々木選手がこう上手くなったと、いつ この短期間でどうやって上手くなったんだみたいな、
はい、
ただこの僕ボクシングモバイルのインタビューで、
はい、
こう今回ジャブの差し合いで勝つって言ったんですよ。
そうですね。
でもそれは書かないでほしい、
はい、
作戦だから、
はい、
これはもうどう、ジャブの差し合いっていうのは
もう勝ったんじゃないですか、これは。
うん、まあ、はい、そうなんですけど、はい、それはもう自信があったってことですか。
ありましたね。
どういう反応だったんですか。
いや、もうスピードが違かったですね、
はいはい、
単純に、
はいはい、
であと相手のジャブを封じるっていう
封じる、
はい、作戦で言ったんで、
うん、
まあ、でも普通の見てる人からすると分かんないと思うんですよ、それは、はいはい、
あ、そのジャブを封じるっていう
のは、封じるのは、はい、
うん、
まあ封じるのはポイントとしてはあるんですけど、まず相手のジャブに合わせるんですよ、右を、はい、で、まあ、自分が左ジャブ打ってカウンター狙うところにも合わせてるんですよ、
うん、
あの当たってなくても動きで合わせてるんですよ、
うん、
相手は何も出しづらくなった状況を作って自分はジャブを気持ちよく打つという感じでした。
それはもう作戦になったんですか。
作戦でした。これはやろうと思ってて、まあ、別にこれで全てじゃなくて、これはもう別に、うん、はまってもはまなくてもいいやぐらいの感じで。
あ、はまなくてもいいやも考え
た。いいやぐらい、はい、別にそうですね。
後半戦うことも考えてた。
あ、もうバリバリ考えてました。だから本当は自分ボディとかこう攻めて苦しくなったらこう後半動き悪くなるじゃないですか、
うん、
まあ、だから後半も相手のことどんどんこう動き悪くしててボコボコにして最後は倒そうと思ってたんですけど、
うん、
まさかあのボディでも倒れちゃったんで、
うん、
もうそれで終わりって感じです、
ね。でも結構攻めてたじゃないですか最初から、
はい、
うん、後半勝負なんて考えてないかのような。
そうですか、そんなハイペースいってないですよ、
うん、あ、そうなんですか、はい、2ラウンドダウン奪われた後とかすごいうりゃーって言ってたじゃないですか。
あ、本当ですか、
はい、そんななかった。
そんななかったですね。
まあそうです。でも勝った後もすごい大はしゃぎっていう、その豊島戦もそうだったんですけど、
はい、
そういう感じでもなかったですもんね。
そうですね、めっちゃ別になんか、あ、勝ってよかったぐらいの感じでした、
はいはい、あれどうしても聞きたかったんですけど、コーナー登ったじゃないですか。
そうですね、
会場全員爆中すると思ったのに。
間違いないです、はい。
でもで、それなどういう、いや、
なんか、
はい、
あの上でめっちゃ自分冷静だったんですよ、
はい、
よっしゃって言ってこのままどうしようかと思って、なんか盛り上げたいじゃないですか、やっぱ、
はい、いっぱいお客さんいるんで。いや、100点は爆中ですよ、あそこで。
そうですね、
はい、
でも自分爆中やったことないんで、あのロープの上から。
あ、でもできるはできるんですか。
爆点とかはできるんです
よ。あ、爆点はね、うん、
爆中はやったことない
です、危ないんで。危ないですよ、うん、
でもできると思うんですけどね。でもやったことないんで危ないんで、ちょっとでもお客さんを楽しませようと思った時にあれが思いついたんですよ、
はい、
やってやろうと思ってこう、
はいはい、
で後ろにトレーナーもこう押さえてたんで、ちょっとこう、大丈夫だよみたいな、抑えなくてみたいな言って、うん、行くぞって言って行かないっていう。そしたら会場側もう受けてくれたんで、
はいはい、
あ、よかったって感じでした。
あれは狙ってたんですね。
狙ってました。
あ、はい、考えてますね。
あ、そうですね。
めちゃくちゃ
ふと思いつきました、
うん、あじゃ あ, あもう前半戦終了です、はい、
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、後半戦です。あっという間なんですけども、これだけあと聞きたかったですね、はい、有明アリーナのこうリングってどうでした？舞台、
あ、もう最高でした。
はい、
あもうやっぱ自分ああいう広い舞台でたくさんお客さんがいて、
はい、
なんか演出もちょっといいじゃないですか、
はい、
ああいうところがめっちゃ多分好きなんですよね。
まあまあ昔から好きってね、はい、言ってますけど、
うん、楽しかったです。めっちゃ今までで一番。
緊張とかはじゃないですか？
緊張しないですね全然。あでもあでもしましたしましたしました。
いつですか？
リングの上で。
その試合前ですか？あ試合の時に。
試合のリングを上がった時に相手のこう体つきを見てこうガッチリしてるじゃないですか、
はいはい、
ちょっと緊張したんですけど、はい、まあ別にこうグローブで向き合った時にもう緊張のゼロですね。
ああそうなんですか、
はい、
入場の時はもうめちゃくちゃもう、
あもう入場楽しいです
みんなが俺を見てるみたいな、
はい、最高ですよね。
あこれね、いろいろ質問が来てるんですけど、
はい、
これ小原選手とは試合後話しましたか？
いや話してないです
ね。会ってもない？
なんか自分はでも会いたいって挨拶もしたいって方なんですけど、
うん、
そのなんかあの中屋の中屋ジムの会長とか、
うん、
シェフトレーナーがなんかああいう倒し方をしたらこう逆に行くのもなんか相手に失礼みたいな。
なるほどね、
はいはい、そういう考えだったんで自分は行こうとしたんですけど行かなくていいみたいな。
なるほど、
感じになりましたね。
気遣いね、
はい、
まああとはですね、ここ最近の一戦ごとの急成長ぶりがファンの目にも鮮やかすぎてどこまで強くなるのだろうとワクワクしています。練習内容を変えた、海外修行、階級を上げたこと、精神面いろいろあると思いますけども、この1年で何が一番成長につながったと思いますか？
いや、リラックスすることですね、試合で。
あ
うん、ちょっとリラックスすることですね。
あ試合
で、 いつもはもうアドレナリン出まくって、
はい、
もう喧嘩ぐらいの、
うん、
もうこう熱くなってたんですよ、
はい、
でも最近はちょっと心は冷静にね、体は熱くみたいな感じかな。
それを意識してやれるようになったってことですか？
それはい、意識してやれるようになりました、
はいはい、
リング上の上で、
うん、スパートがもう熱くないですもんね。
そうですね、その延長としていく感じですね。
それ何きっかけでそうなったんですか？
真剣みたいな。
真剣
なんかこれ言っていいのかな、
うん、
まあなんか心臓がめっちゃ苦しくなって、一時これワクチン打って、でもあれ病、あの真剣だっていう病気みたいな、死ぬと思ったんですよ、
うん、
そ めっちゃ苦しくなって、あの一時期スパーリングやっても体が動かないんで苦しくて、
うん、
動かない時にどういうボクシングかする、 どういうボクシングをするかってなって、
うん、
その時にゆっくりやるボクシングを覚えたんですよね、
はいはい、
冷静に、
はいはい、
そっからっすね。
今はじゃあ
変わりました。
苦しくなったりはしない？
しないですね。
あ確かに。でも11月に試合したじゃないですか、
はい、
去年の、
はい、
あの時はもう力張りまくりだったじゃないですか。
そうですね、
ね、
ちょっとはい、
あの時は
あれはまだまだだったなと思いました。分かってないなと思いました。
だからその蓋開けてみないと分かんねえみたいなのがあるじゃないですか。
ありますね。
それでこの1月はめちゃくちゃ良くて、
はい、
4月も良くてっていう、はい、やっぱこう強いのとやればやるほどリラックスするんですかね。
いやーそうなんですかねいやでも強いなんてやればやるほど、
うん、
こうやんないと勝てないって思っちゃうかもしれないです、
はいはい、
力んでるままじゃ勝てないって思って、
はいはいはいはい、
勝手にフォームチェンジした感じですね。
なるほど、
はい、
あじゃあ次、日本に敵なしの現在ですが、
はい、
その前に平岡アンディ選手にリベンジしたいというお気持ちはありますか？先日の試合を見て今やったらわからないなと思いました。
考えてないですよね別に。
あ、う
ん、だから今見てるのは、
うん、
あのテレンス・クロフォードとか、
うん、
あのスペンスとか、
はいはい、
オルティスとか、
はい、
あとエニスとか、うん、めっちゃ強いのいるじゃないですかベルタ。そういう選手たちの試合ばっか見てて。
あ、見てるんですね。
見てます最近は、
うん、
これとやったらどう勝つかみたいなのを考えてる感じでですね。
でも、
アンニー選手にはスーパーライト級で世界チャンピオンになってほしいって気持ちあるんですよ、
うんうんうん、
で僕はウェルター級で世界チャンピオンになるっていう気持ちがあります。
ウェルターってほら、はい、今でもやらないといけないことたくさんあるような気がするんですよ、
はい、
その体とかもそうじゃないですか、
はい、
まだ体とか作ってないっていうか作ってないって言ったらあれだけど、
はい、こう
あのウェルターもっとこうがっちり、
まあそうですね、
うん、っていうところ。
あ、でもまあ次第にやっていくうちにつれてそうなってくると思うんで、
うんうんうん、
やっぱどんどんでかくなってくるんで。
じゃあやっぱウェルターでやりたい。
やりたいですね、
はあ、
しかも日本人にまだいないんで。
いないですよ、
はい
はい、やってみたい。ロマンがありますよね。
ロマンが、はい、
ね、あ、だってリング上でね、クロフォード、はい、スペース待ってろ、
はい、
いい気持ちいいですよね。
ありがとうございます、
はい、相当もうだからもうちょっと想像もつかないぐらい強いじゃないですか、
はい、
クロフォード。どうですか見てて。
あ、想像もつかなくないですよ別に。想像つきますね。
そうなんすか。
はい、
もう全然手が届かないってことじゃない。
あ、もう全然手が届きます、ね、
全然手が届く、はい、
やっぱこう漫画とかの世界とドラゴンボールとかのあの、
はい、
空中に浮いたりこうなんかこうカメハメハみたいな出してこないじゃないですか別に。
いやそれだってこれ日本の腕でやってくるんですよ。
人間なんでもう全然不可能がないっていうか、
はいはい、
やればやるほど可能は生まれてきますね。
おお。やっぱそういうウェルターの上のやつと、
はい、やりたいです
ね。やりたい。何年後ぐらいですか。
まあ遅くても2年の間にはやりたいですね。
23歳で
まだ
21ですよまだ、
はい、そのユース世代って言われてる、
はい、
ユースとか取れるぐらいの年齢でやりたいですね。
は
あ、まあ、そんな長くやるつもりもないんでボクシングは。
なんでですか。
あのそんな長くやるスポーツでもないと思って壊れちゃうんで体が。
あ、はいはい、
ちゃんとこうそんなできる体でもないと思うんでやっぱスポーツってボクシングとか、
うんう
ん、ちゃんと出し切って今本気で生きて、
はい、
チャンピオンとかになってちょっと防衛したりしたら、
はい、
まあなんか次の道にとかボクシングジム作ったりとか、はい、そういうのをつなげていきたいですね。
そんなことまで考えてますか。
そうです。
まあでもアメリカのすごい舞台だったらまた変わるかもしれないですけど、
ね、まあそうですね。それはまあその時の自分に戻ります
ね。あ、さっきも私は豊島選手、小原選手と強打者が相手でもグイグイ入っていく印象です。打たれ強さ、耐久力には自信があるのですか。
あ、まあ、スーパーライトの時はめっちゃ水抜きとかしてなんかめっちゃ効くんですよねパンチが。普段別に効かない、なんか打たれ強さは、まあ、多少あるんじゃないですか。ウェルターにしたら打たれ強くなってるイメージはあります。
あ、自分の中で、
はい、
ウェルターになったらほら体も大きくなるじゃないですか相手の。
はい、
それもあんまり感じない。
いや、大きくなるというか自分がのパフォーマン自分が良くなるんですよ、
はい、
単純に、
はいはい、
なんで相手がでかくても自分が上がってるんです、
うんうん、
いい感じの自分になってるんで、
はいはい、
スーパーライトの試合だとちょっとこうスピードもなんかパワーも落ちるし。
あ、そうなん
ですか。打たれ弱くなるしっていうなんかちょっとだ弱みがあるんですよね自分。意外とウェルターが合ってるかもしれないです。ただまだ体があの完璧じゃないですね、
はいはい、
もうちょいこうあの締まって、
うん、
筋肉をつけてっていうのが自分
そうです
ね、目標ですね。
うん、あとこれ、佐々木選手の最近の試合で、ダウンシーンなんですが、
はい、
倒されてからの回復がすごく早くように感じますと、
はい、
ダウンからの回復のためのトレーニングをしているのか、もしくはダメージを逃すために、耐えずに転がるようにしているのかと。
あ、それあるかもしれないです、すぐ倒れちゃうんですね。
昔リゴンドが三半規管を鍛えるトレーニングをしていたという話があった気がします。ボクサーにとってダウンは最低に厳しいですが、次のラウンドに備えることが重要だと考えています。だって、
あ、
佐々木選手の回復力に、
あ、確かに
が興味深いと。
この人、いや、そうですね、いや、うん、一瞬こうもらって倒れたとしても、
うん、
え、なんかもう普通になってるっすね。もう
普通になってる、
うん、はい、ダメージ溜まってないっす。
うん、次のラウンド、
まあ、意外とちょっとのコンってこう一瞬聞いたぐらいはあるんですけど、
うん、
なんかすぐ回復してます。
それのためのなんかこうトレーニングとか別にしてるとか。
いや全くしてないです。
今までこれは効いたみたいなそれもないですもんね。やっぱ
全くないです。なんかちょっと一瞬あとあのタイミングとかで、うん、あってなって崩れたぐらいで、
はいはい、
もう別に普通な戻りますね。
今まで一番パンチあったの誰ですか？スパーも含めて。
やっぱミドル級になっちゃうんですけど。
ミドル級ですか？
和直なナーツ選手。
はいはいはい。
やっぱ体が
ナーツ選手とやっててパンチありますよ。
はい。
うん。
そう
っ
すね。
逆にミドル級とやってたんですね。
あ、そうですね。
はい、が一番あった。
がありました。
パリ決まりますよね。でも
キレが一番あったのは平岡アンディ選手ですね。
キレ
ですね。
効くとはまた違う。
いやでもいいパンチですよね。もう、うん、ただもうナースじゃもう ごついんで、
はいはい、
ごつい割にスピードもあるんで、
はいはい、
強いっす一番。
じゃあ次の、スペンス対クロフォードの予想を聞かせてください。
クロフォードですね。
おお、これはズバリ何ですか？
いやもう単純に見た感じ
見た感じってなんですか？
いやもう見た感じクロフォードが強い感じがして。
え、見た感じその戦力的なことなのか見た目なのか。
あもう普通にボクシングのその
強さ。あ、
見た目は
まあまあ
スペースも強さですからね。
あ両方の見て。
あ、はい、よく試合も見てるんで、
はいはい、
まあ試合見た感じ
どういう感じになると思いますか？
でも普通にこうポイント取られて、
はい、
判定でクロフォードってイメージがあります。
ああ、大差とか中差とかありますけど、
まあ、そんな大差でもないし、
うん、
って感じで
勝つ。クロフォードがでもこうねまとめちゃって、
はい、
そうか、ずっといるのかな。でもクロフォード、
いや、はい、わかんないですね。
クロフォードが年だね、ずっとウェルターにいる、そういうのちょっと僕はあんまり海外そこまでめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんで、
はい、
あれなんですけど、でもやるとクロフォードとやりたい。
いや、あ、別にウェルター、やりたいです。まあ、ウェルターで世界チャンピオンになれれば誰でもいいって感じですけど。
ちなみにどこの団体が好きとかあるんですか？
うん、WBSS で優勝することが目標です。
あ、じゃなくてWBA とかWBC とかあるじゃないですか。
一番好きなのはその WBA、WBC、IBF と、まあ、全部4つあるじゃないですか、
うん、
それのトーナメントやって、はい、WBSS のあるじゃないですか、
はい、
カップ、
はいはいはい、
あれが取ることが一番の目標ですね
あ、僕の質問があれでしたね。
それをちょっと上です。
あ、なるほど。どのベルトがじゃなくて、はい、もう全部欲しいんです
ね。全部ですね。
その上でカップが欲しいと。
あ、そうです。
すごい、なんてスケールの
そうすればもう日本中はもう、
いや、そりゃそうです、
まあ、日本中っていうか、
はい、
ボクシングの好きな人たちはもう、
いや、まあ、みんな見ますよ。それ
ニュースとかになってくれれば。
いや、
嬉しいです、
ね。まずその前に WBSS がやらないといけないっていうのもありますしね。
そうですね。
すごい。
もし僕が世界チャンピオンになるじゃないですか、
はいはい、
他にも団体にいたら、
はい、
ちょっとツイッターとかでみんなに仕掛けて、
はい、
そうみんなでやろうっていう方向にして
れば。なるほどね、はいはい、
やるじゃないですか。多分ボクシング側もこのウェルター系が盛り上がってるからやるしかない。
なるほどね、はいはい、
それで優勝したらもう最高ですね。
なるほど。4つ手に入れて、
はい、
カップ井上選手が持ってる、
はい、あれ井上選手が持ってるやつが欲しいですね。
ねえ、あれすごいっすよねカップね。そうですよね。誰もが持ってるもんじゃないですもんね、
はい、
もちろん世界チャンピオン中の世界チャンピオンみたいな。
そうですそうです。
すごい壮大なことを。
でもそれ優勝したらパウンド・フォー・パウンドも1位に近づくんじゃないですか。1位になっちゃうんですか。
そういうことも最近考えてるんですか。
考えてます。
寝てる時に、寝る前とかですか。
いや、普通に、ね、
普通に考えてすごいな。
こうなればいいなみたいな感じで。
今はどうなんですか、こうなればいいなのもう去年はチャンピオンじゃなかったじゃないですか、はい、まだ、うん、今年チャンピオンになるとかそういうの考えてました？
あ、考えてました。
でもいろいろ本当佐々木選手っていうのはほらユースでほら湯葉選手やった時に、
はい、
うわーって盛り上げて、
はい、
いろいろいい意味でも悪い意味でもこうなんだろうね、話題をこうあれしてもう一回なんだろうね来てこうすごいですね。
いやー、それはもうあれですね、日頃サポートしてくれてる人たちのおかげです。
ボクシング一本ですもん。
ボクシング一本です。
じゃあボクシングとずっと考えて、
はい、
まあ、そうね、硬いですよね。おー、2年ぐらいかけてキャリアを積みたいとのことですが、今後描いているプランとかありますかみたいな。
あ、でも結構アメリカとか、
うん、
ラスベガスとか海外で、
うん、
世界ランウェルター級の世界ランカーとかと強い、あと強い選手とかといっぱいたくさんスパーリングをやって、
はいはい、
もう強くなる感じですね。やっぱ日本じゃできないじゃないですか、
うん、
スパーリング。まあ一ってそれの中でも一番意識してるのはやっぱもうもらわないことですね。
パンチを、はい、はいはいはい、
うん、っていうのをやっていきたいですね、
うん、前回も行ったんですよね。
あ、前回行きました。
前回行ってみてどうだったんですか。
いや、意外と手応えあって、
うん、
自信になったっていうか、まあ、一応自信になった感じはしました。
向こうの選手ってやっぱり体が強いとかテクニックがすごいとか。
いや、でもテクニックもすごいし体も日本人より強かったです、
はい、
やっぱり。
でも手応えあったところは。
あ、でも全然全体的に、
はい、向こうの反応ってどうなんですか。なんか知らないやつが来たけどなんか結構やるなみたいな反応。
あ、でも拍手してくれてましたね。
あ、そうなんですか。向こうの黒人の選手とか。
そうです。
ビビんないですか。
全くビビんないです
ね。へえ、
うん、いや全然ビビるとかないっすね。なんかやってやるぐらいの気持ちで、
はいはい。でも向こうはね、誰だか知らないあれですもんね。
はい、
そうだ、今 WBO アジアチャンピオンじゃないですか、アジアパシフィック、
はい、そうですね。
これ日本と OPBF っていうのはどうですか。
あ、一応欲しい。
え、一応欲しいってなんですか。
あの4人ジムで話してますみんなで、
はいはい、
一応3本のベルトを取って。
あ、3本の、
はい、
そうですね。
日本と、あと日本と、
うん、
東洋太平洋は取りたいですね。
あ、ウェルター級の3冠みたいな。
そうですね、はい。それはまあ普通に取りたいってイメージがあります。
あ、じゃあ狙って、うん、近いうち狙っていきたいと。
そうですね、狙うというかなんか流れでそういうチャンスが来ればどんどんやっていきたいですね。
そう、次戦決まってるんですよね。
はい、決まってます。
次が、7月
7月 の8日に
8日
八王子の、
はい、
八王子でやるんですけど、
はい、
エスフォルタアリーナっていう。
これ
皆さん応援してください。
どこに言ってこの画面に言ってもしょうがないですよ。
そうですね。
これでもすごくないですか。1月に出て、
はい、
4月に出て、7月に出て、
はい、
すごいパイペースですよこれ。
いや、そうですね。でもめちゃめちゃボクシングが楽しいんですよ最近は、
はい、
やっぱもう日本人初のウェルター級世界チャンピオンになるために生きてる感じがして、
うん、じゃあ年内 4、
そうで、年内4回って思うじゃないですか。であとなんか3試合ぐらいもしかしたら、
え、
話聞いてて、
あ、これを入れてってことですか。
そうです。
じゃあ
ペースがめっちゃ早いんですよ。
めっちゃ早いですよ。
まだ結構あるんで、
な
んでちょっとこう相談して、さすがに体がきつくなってきたなと思って、それはもう話し合って決めるんですけど。
じゃあ4、5、
一応5ぐらいの予定ではいるんですけど、まあ自分は4でいいかなと思ってますけど、体の方もあるんで。
なるほど、
はい、
これ7月の八王子っていうのはこれ3回目じゃないですか。
はい、
まあ、あのめちゃくちゃ面白いよ。前回は自分では納得しないですね、引き分け。
全然ダメですよあれは。もう
もう、はい、ね、なんかダウンをして会場は盛り上がったけど、
はい、本人
全然その前がユバ選手のあの、
はい、もうなんか全部ダメなんですよね。
あ、そっか。じゃあちょっと今回は
そうですね、うん、新しい、はい、物語を作っていきたいですね。
あ、だってね、すごいあれも盛り上がりますもんね、あのイベントもね。
はい、
だから今回はちょっと もちろんメインで。
そうです
ね、慣れてやるから大好きだ。なるほどなるほど、うん、まあね、このまあ対戦相手決まってないと思いますけどね、はい、ぜひぜひ。じゃあね、最後残り1分なんで、
はい、
これを聞いているあの視聴者に、
はい、
メッセージをお願いします、
うん、もしかしたら応援してくれてる方もいると思うんで、ね、その人たちもじゃあ言います。いや、もう本当応援が一番の力になってるんで、これからも皆さんぜひ応援よろしくお願いします。そして、
うん、
7月8日に八王子エスフォルタアリーナで試合があるので、ぜひ会場まで応援に駆けつけてくれたら嬉しいです。ぜひ SNS とかでもチェックして、チケットとか連絡くれれば、はい、買えるので、
うん、
応援よろしくお願いします。
はい、もう次戦がもうめちゃめちゃ楽しみですね。
はい、ありがとうございます。
またこれこうよかったら出てください。
はい、またお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、今回のゲストの佐々木仁選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。 グレート義太夫のお笑い音楽館よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。
はい、エンディングでございます。 RAC からのお知らせです。5月に入り、いよいよ T シャツの季節がやってきます。 RAC でも人気の T シャツが大量に入荷しております。オンラインショップ心斎橋店、水道橋店でアニバーサリーセールも開催中。ボクシングジム、スポーツジムで着るウェアはもちろん、私服や普段着でも使いたくなるおしゃれなアパレルやグッズを数多く取り揃えております。詳しくは RAC ボクシングで検索ください。よろしくお願いします。ということでね、次のねゲスト決まっております。次のゲストは日本スーパーウェル、スーパーフェザー級チャンピオンの原優奈選手です、ね、かなり、ね、個性的で選手でね、僕も楽しみにしますのでね、あの質問とかありましたらどしどしこちらの方にお越しください。お時間です。さようなら。